Sean, cuente la verdad un poquito a
esto.第一テモテの2章の5節に有名な言葉があります。神は唯一です。また神と人との間の仲介者もただ一人であって、それは人としてのキリストです。よくこの暗証聖句でこれは覚えさせられたものですけれども、本当にこれを私たちがイエス様のことを思うとき、本当にこの言葉が出てまいります。ヨハネ3章16節と同じようにこの言葉も大切です。ただ一つの神、まあ今流行りの流行りじゃないけれども、その話題に上がっているイスラム教も唯一なる神アラーとか言いますけど、アラーは唯一なり偉大なりアッラーと彼は言いますけれども、私たちの神もそれ以上に偉大なる神です。そしてこの方は唯一なる神、ただ一人の神。そして同時にこの神は御子イエスキリストをして私たちの罪の身代わりに十字架に命を捨てさせるほど私たち人間を愛して愛して愛していらっしゃる神。イースターが近くなってまいりましたから、私たちは特にこの十字架について少し見てまいりたいと思います。先週私たちはイエス様が十字架につかれて、そして十字架の上で父を彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られたと話をしました。それからもう一つ、罪人に犯罪に向かってあなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう、十字架上でイエス様が発せられた言葉として、キリスト教会でよく言われている7つの十字架上の7つの言葉、よく言われます。第1回目の言葉とそれから第2回目の言葉がこの今先週お話ししたそこの話、そして今日はこの第3番目の言葉、これ非常に私たちに興味深い言葉ですよ。ヨハネによる福音書の19章というところを開いてください。ここに、ごめんなさい、こちらがヨハネによる福音書の19章というところに26節、イエス様十字架のおかかりになりました。そして罪人にパラダイスに入るであろう、十字架に向かうのもう一点、十字架の苦しみ、本当に文字通り身をさく苦しみ、そのような苦しみの中にさえも人間に人に祝福を与えようとしていらっしゃるイエス様、本当に素晴らしいですね。これがイエス様の十字架上で話された2番目の言葉だと言われて、そして第3番目の言葉は19章の26節に書かれているこの言葉です。読みます。イエスは母とそのそばに母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます。まさに今言ったように、十字架の上で、本当にこの、打たれた国から来るたに、そういうことで、なお、この、 治療に残されるという母のことを心配している。そして神の子としては そういう重い重圧の中にあって、自分のこの治療に残される自分の母をの心を気遣って、そして愛する、ここに愛する、あ、ここに書いてあるこの愛する弟子って、これこのヨハネ伝を書いたヨハネ自身のことを言っているんですけれども、愛する弟子と見て母に、女の方っていう呼び方ですね、お母さんという呼び方をしない、女の方、もう一箇所女の方って言われる呼び方をしたところ、私たちは知っております。カナの婚礼において、母親がそのイエスのところに行った時に、やっぱり女の方という呼び方をしております。自分を神と同等の立場に置いて、神として人間としてのイエス様もいらっしゃいます。そしてもう一つ、神の子としてのイエス様もいらっしゃいます。ここ母親に向かって、女なんか よそよそしい、そのように思われます。でもこの場合、イエス様はこの両方の立場を持って、母のことを気遣っている人間としての情と、そしてもう一つ、神の子として、神としてこの弟子に対して結局27節に見ると、そこにあなたの母がいます。自分の母をこの愛する弟子である、まあヨハネであろうって言われておりますけれども、ヨハネにあなたにお任せしますよ、自分は教師ですから、ヨハネはその弟子ですから頼むぞ、言うこともできたでしょう。でもあえてそう言わないで、神と人に立場と両方の立場を持って、この自分の母を、はい、まあ他の宗教のこと言っては悪いですけれども、ある宗教ではたとえ母であろうと、その京都でないものなんだ、例えばです、オウム真理教の場合、まず家族と縁を切らせます。ですから親族が会いに来ても一切会わない。そしてまあ言っちゃ悪いです、ボアチロとかそれいろんなことを全然この浅原教皇の弟子になった途端に、この世の中とは縁のないものだけれども、イエス様はそうおっしゃいません。やはり肉親としての情はあるんだから、血にあって両親に従いなさいと、後に弟子たちは書いてますけれども、そのようにこの地上にある子供、母親やそういう人たちも大切なんですよ。だから主にあって彼らを愛しなさい。そのようにだから、このキリスト教とそれらの宗教の違いはそういうところにあります。もちろんその比べる方がおかしいって言われたらおしまいですけれども、まあ、そういうだからクリスチャンにとって、たとえ未信者の母であっても、未信者の肉親であっても、愛さなければならない。俺は神が天国に国籍を持つようになったんだから 未信者である両親や兄弟は全然関係ないんだよ。知り合いそうじゃない。彼らを愛して、愛するそれらの人たちが神の国に来るように、私たちは行いを持ってそれらのものに、それらの方々に接していかなければならない。イエス様がここにおいて、もちろんイエス様のお母さん、母親マリアはイエス様を神の父と信じて、そのずっと一緒についてきて、そういう母でしたけれども、普通にこう愛する弟子を任せて、このヨハネという人は一生の間、ずっとこの母親であるマリアをもう面倒を見て、他の人たちが方々伝道旅行している間もあまり伝道旅行ということをしないで、とにかくこの母親のイエスの母親のマリアをの面倒を見続けたというあのカトリックの伝承はそのように言っております。ですからイエス様にとっていかにあのこの土地を生きたであろう母親のことが気がかりだったんでしょうね。そして神様にお願いして、あの父の信仰を持ってここにマリアは愛このヨセフはですね、このヨセフじゃごめんなさい、このヨハネはですね、自分のことを愛する弟子と言った と同様に、神様が神の御子イエス様が私を愛してくださるであろうということは、同時にヨハネがイエス様を愛していたということだね。この弟子は彼女を自分の家に引き取った。言うならば、まあ、あの人間的な言い方なら、赤の他人を、血のつながっていない赤の他人を自分の母として引き取ったということです。これがこの3番目にイエス様が発した言葉。そして4番目は、私たちにちょっと非常にあの強烈な言葉がここに上がる。エロイエロイレラマサバクタニ。あのヨハネ伝と、それからヨハネ伝じゃなくマルコ伝と、それからマサイ伝とではちょっと言葉は違っています。マサイ伝の方はエリエリレマサバクタニ、要するにアラム語とそれからヘブル語の違いであると言われております。それからイエス様が使っていた言葉でした。アラム語、イエス様が日頃愛称していらっしゃった古いこの結局ユダヤ地方の言葉と、それからこのギリシャ文明になって、そのまあ特にやって使われ始めた、あとこの2種類の言葉がある。だからこのマタイはエリエリレマサバクタニ、ところがマルコは古い方の言葉を使ってエロイエロイレマサバクタニって言ってたという説があります。まあ要するにどちらにしたとしても、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですか、イエス様の悲痛な叫び。12時頃になってにわかに天が駆け曇って、太陽の光を失い辺りが真っ暗になったとマルコ伝は語っております。そしてその暗闇の中から午後の3時頃になってこの十字架のイエス様のお口からですね、エリエリレマサバクタニ、こ その言葉この後に説明しちゃいますけど、わあ神、わあ神、どうして私を牛になったのですか。神を御子であり、そしていつもいつもご聖霊に満たされていたはずなんです。そしてこの十字架さえも自分がしなければならない務めであると、そう覚悟していらっしゃったはずのイエス様、その尊いお口から、わが神、わが神、どうして私をお見せになったのですかと質問の叫びを立てた。どういうこの言葉は詩編の22編の冒頭に出てくる言葉です。そしてその詩編の22編は芝居の方に、私の神は崇めよ、私の神は偉大なる神だ、神様を崇めましょうという言葉で終わっている、そういう詩編です。だからきっとイエス様が日頃からこれ愛称していらっしゃった支援であろうと言われております。とにかく私の神様、どうして私を見捨てになったんですか。暗闇の中からその十字架の上におかかりになったイエス様の口からそういう言葉が出た。当時イエス様のその十字架にかかっていらっしゃるイエス様の上に人類の全ての罪が覆いかぶさった。愛していらっしゃるであろう、たった一人の子であるイエスを愛していらっしゃる神でさえも思わず目を背けなければならない。光を持って象徴すると象徴される神でさえも、このイエスを上から思わず目を背けなければならないほど、その悲惨な姿、目を背けなければならないほど、そういう無ごたらしい姿にイエス様がならなければ、それほど私たち人類の一人一人の罪が重かったということでしょうね。そしてイエス様のお口から思わず、10時ごろ暗くなり始めて、3時ごろこの暗黒の中からイエス様のお口から、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですか、叫ばなければならなかった。その時思う、この時、それほど前に行って私たちの罪をその罪化の責めをですね負わなければならなかったのかなと、思わずにはおれないんですよね。感謝します。そしてその時このいわゆる暗闇になって墓が開いて、その生徒たちがよみがえったっていう話が載ってますけれども、それから神殿の遠く離れたところにあるエルサレムにある神殿の聖女と執聖女の間を隔てていた幕が真っ二つに裂けたって話もマルコは載せています。このことは同時に旧約と新約との間を隔てていった。ここからはこの人間は入ってはいけませんよって言われていた、その聖女と聖女の間を隔てていた幕が真っ二つに裂けた。地震が起きてですね、 そしてこの魔が裂けたり、この生徒たちはその昔死んだ生徒たちが蘇ったり、いろんな不思議な現象が起きたという話をマルコは載せてますけれども、まあ、その後マルコ伝を読んでいくと、その後約束長が本当にこの方は神の子だったと告白したところまで載ってますけれども、まさに、うん、そしてこれが、この出来事が4番目、そして5番目に行きますと、さらにヨハネの19章の28節、この後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は母と言われた。文語体の聖書を読むと我乾くですね、私は乾くと言われた。これが5番目になります。そして6番目はルカによる福音書の23節46節に、父を我が霊を御手に委ねますと言われた。この6番目です。普通委ねるっていう言葉はなかなか発するに難しいことだ。あなたにお任せしますよ、物を仕事を任せるとかそういう意味で言うのは簡単ですけれども、自分の身を任せる、それだけじゃなくて、この場合私の命を、自分の命を委ねる、要するにもう地上でなすべきことは、いわゆるイエス様がこの地上にいらっしゃった目的、それは人類の罪の贖いですけれども、その偉大な技がもう終わりましたよ。ですから私の身を神様どうしてくださっても構わないですよ、あなたにお任せしますよ。まあ言葉で言うのは非常に軽々しいですけど、もっともっと重い意味があります。全ての技が終わったから委ねますよ、その言葉、その後に来る言葉がその意味を表します。要するに、ね、その後イエス様は完了したと言っている。完了したというのは全てが終わりましたよという意味でしょうね。イエス様はその委ねるという言葉の後で感動したこと終わりぬという意味でしょうね。イエス様は言われております。そしてさらに念には念を入れて、その最後のはまさにこの我が霊を委ねますと言われて6番目になりますけれども、そして7番目にこのことを終わりに完了したということでした。完了した、全てが終わりました。なんか何が、要するにイエス様がこの地上にいらっしゃった、人類、先ほどから何べんも言いますけれども、イエス様がなった最大の、イエス様がこの地上にあった最大の目的は人間を罪からあがらうため。いろんな宗教世の中にはあります。それぞれ これはあの幸福になりますよ、良いことはありますよ、いろんな甘いことを持って人々を誘います。しかしイエス様のあったことは違います。イエス様はこうしたら幸福になれますよじゃなくて、私たちの罪が全て帳消しになると、この地上にいらっしゃって、そしてその技を33年半と言われておりますけれども、その33年半の間の、まあ、もちろん伝道生活始められたのはあれですか、この3年と2、まあ、正確に言うなら2ヶ月ちょっとの間に全部あった。そしてこの苦しみが始まったのは15時間の間、真夜中から裁判が始まって、この夜が明ける前にピラトの門に渡されて、前にも話したように 6回にわたっていろんなところで引き回されて、このまるで茶番みたいな、まあ、あのヘロデ王の前であったりしたのは 茶番みたいな、そのことから、それからピラトの前で裁かれて、ピラトは何とかしてイエスを許そうとしたけれども、ユダヤ人たちは強硬にそのピラトに抗議して、そしてピラトも自分の身が可愛いですから、まあこれは人間ですね、自分の身が可愛いからイエスをあなたが好きなようにしなさいとユダヤ人たちの手に渡して、それからその兵隊たちにそのいろいろ揶揄されたりなんて言って、おまけに今度は十字架を背負わされて、あの有名なのドロローサの道、この両方両壁に囲まれて、本当に狭い道だそうですけれども、あの聖地の巡礼に行ったことのある人に聞けば、本当に狭い道だそうです。その狭い道を、石畳の道を、この十字架を背負わされて、あの郊外のゴルゴタの丘まで行かれて、まさに激動の15時間ですね。ものすごい、あのパッションのあの映画を見た時、本当に思わず涙を流して声を出してしまったんですけれども、それぐらいもごたらしい面にあって、15回の間に苦しみが凝縮されて激動の時間をお過ごしになって、そしてわあちっわあちっ、なぜどうして私を見捨てになったのですか、叫ばれて、まさにダンマスマの叫びですね。そしてこと終わり、すべてが終わった、あえて息を引き取られた。私たちはこのことを思うときですね、ただあざやおろさかに、ああイエス様が私のためにあなたのために十字架にかかってくれなかった、はあ、苦しいだろうね、苦しかったでしょうね、けれども冷たい言い方になる、それは私に何の関係あるの、実際にそういうことを私聞いたことありますけれども、私と関係ないよ。イエス様はあなたのために十字架にかかって苦しみを受けてくださったんですよ。そして 私のためにこのイエスの苦しみがあったんだと思うとき、私たちは思わずイエス様叫ばずにはおれない。それが本当のクリスチャンだと思います。長い間教会についてもイエスの十字架って一体何の私と関係あるの、またはあのイエス様のあなた奇跡を信じることができない、この部分だけを除くならば聖書に書いてあることは素晴らしいことです。でも水を葡萄酒に変えたり、その5つのパンと2匹の魚で5000人を養ったこと、ただ神聖の世界では私はついていけないという、そういうクリスチャンは案外話してみると大勢行くもんですよ。そしてそういう人たちは、私は教会の役人でございます。でも私のような単純なものはそういうものを全部ひっくるめて信じていなければクリスチャンじゃないと思います。イエス様が十字架にかかってくださった、この七つの言葉を十字架の上で流した、あのイエス様が言われた、このエロイエロイレマハバクタニ、我が父は我が父、なぜどうして私を見捨てになったんですか、こういう言葉が書かれた。これは私の罪が私を天国に行かせるためのイエス様が身代わりとなって苦しんでくださったんだということを信じていなければ、どうして受け止めることができますか。ただそうなんだ、物語としてはよくできてるね、世界によく売れてる本まあキリスト教ってものはいいもんだね、素晴らしいもん本ですよ、あの教養として素晴らしいですよ。世界文学を読むために理解しなければ、聖書を理解しなければ、あの西洋文学は理解できない、その参考書として読んでいる、座右の書として置いてある。そうしたら意外にあの金持ちの人たちが多いですよ。そうじゃない、イエス様キリスト教っていうのは信じて行ってこそキリスト教信仰です。キリスト教って言葉を使うのもすらことすらちょっとおこがましいぐらいを私は思っております。そして、まあ、私自身弱い人間ですから、なかなかこの行いにおいて時々間違った方向に進んでしまったり、やってしまったり行ってしまったり言ったりすることがあるんですけれども、このイエスさんは十字架の行の何よく言われる七言って言われるんですか、言葉を先々週ぐらいからずっと読んでみて、でいろんな参考書を調べてみると、ますますはあこういう背景があるのか、この心理的背景、時代的背景があるのか、イエス様のお心はどれほど前に私たちのため、私たちの罪のために傷んでおられたのか、そして私たちの罪を贖うためにイエス様がどれほど深い思いを持って犠牲を払ってくださったことか、 して、ここに行って、すべてが終わった。また終われる。この、たった2回言葉ですけれども、そうなのか。これが、イエス様の勝利の宣言なのか。思って、本当に感謝いたしました。ますます私たちは、このイエス様のこの十字架上の七つの言葉って言われています。七言って言われておりますけれども、このことを私たちは、本当にこうこと。ああ、そういうこと確かに昔聞いたことあるよね。けれども、特に この時になって、これは語らなければならない。まだまだ言葉が足りない、言い足りないところがたくさんあります。しかし、時間に制限がある中で、私自身に語るのは、ここまでにしておきますけれども、この7つの言葉ぐらい、暗記しても構わないですね。とにかく、この素晴らしい。このためにキリスト教というのはあるんだっていうぐらいの、キリスト教のエッセンスがですね、ずっと、掘り固まった、イエス様の全てがこの七つの言葉の中に含まれている。ぐらいに思っても、間違いじゃないと思います。私たちはもう一度この七つの言葉をですね、味わって、そして読んで、ですね、この言葉だけを取り出して読むんじゃなくて、その前後関係を考えてみて、そして、このエロイエロイレバサバクタニ、たったこの言葉、知恵の22編をまとめてみて、もう一度学んでみたい、そのように思います。感謝します。イエス様が近くなってまいりました。私たちはイエス様のこの蘇ったその日を私たちはもう一度思いたいものです。終わります。